皆さんごきげんよう。天使の読書会始まりました。問題なければ2018年の7月後に更新されているはずのものの2回目です。はい、というわけで、2回目なので読書会のこう本題に入っていこうと思います。今回の課題本について選書さんの役場さんにもう一度簡単なご説明をしていただこうかと思います。
そうですね、こちらは今年の3月に発売され、2018年の3月に発売された、過去6年間を書いてみて過去さとし小学校卒業の時の絵日記という本なんですけど、でも加古さん今までずっと絵本は出されてたんですけど、おそらくこういう自叙伝というかエッセイ的なものも初めてじゃないかなって私は思ってるんですね、今まで知ってきた中でですけど。でその中で、まあ、私自身がその親子絵本専門店やってるのもあって、加古さんすごく好きだったっていうのもあって、読んでみようと思って買った矢先に亡くなられて、ちょっと手が出せない、途中まで読んでずっとその後ずっと読めてなかったんですけど、まあ、今回読書会っていうことにしたら、まあ、私も読めるなって思って選書させていただいた次第です、はい、そんなところです。
ちなみに加古さとしさんはどんな人だかちょっと説明してもらっていいですか。
はい、いっぱいあるんですけど、一番有名なのが、まあ、帯にもあるカラスのパン屋さんとか、あとだるまちゃんシリーズですね。今だるまって言ったらだるまさんがシリーズもあるんですけど、そっちじゃなくて加古さんの方ではなくて、だるまちゃんと天狗ちゃんとか、だるまちゃんとマトリョーシカちゃんもあったかな。その昔その伝統工芸を使ったキャラクターの絵本を、多分最初日本の伝統キャラクターを初めにやったのも加古さんじゃないかなって思ってるんですね。どっかのインタビューでそういう伝統工芸、日本の伝統工芸を使った絵本がないなって思ったからだるまちゃんを描き始めたっていうエッセイをどっかで読んだことがあるような気がしてて、で、あとは、まあ、科学者、科学博士かなとしても最初そういう方向に進もうとされていたこともあって、割と科学系の絵本も多く出されてきた方です、はい、そうです。知識系とかそういうなんか図鑑系が好きな子たちはきっと加古さんのお世話に必ず一度はなってるんじゃないかなと思います、はい、以上解説です。
この前一回星空っていうので絵本をやったことがありますけど、まあその時も確か話題になったんだけど、絵本を読んだり読み聞かせたりしている人はこの中だと徳間さんと落合さんも
結構たまに
たまにお店には絵本多いですよね。
多いですね。
結構いや奥様はよくとかですか。あ、お子さんに
読み聞かせ、
はい、
本当にしてるの。基本虫が飲んでるんで
待って待って、絵本の話が始まったよ。
お子さんも一緒に
飲んでる。
子供さん違う。
僕らというか、松井と坂井さんと武田くんは読んでます。読まない。
僕読んでる。何を。
絵本絵本戻ってきて戻ってきて絵本の話をしてるの今。
湘南に行ってるから。
そうちょっとやっぱ通信のタイムラグがあるんですよね。どうですか。
そうです、絵本は。そっか、絵本は読まないけど僕は結構朗読を家で勝手にしてるんですよ。
朗読、
うん、
あ、本の。
そう、だから絵本はそんなにですけど、うん、なんか家でなんかこう読み聞かせ、誰に読み聞かせるか嫁に聞かせ、読み聞かせてるか、
うん、
まあこれが本当の嫁聞かせ
ちょっとやっぱり湘南だと通信がね、なんかちょっと変な音声の乱れがありましたけれども声に出して読むっていうことはじゃあ結構やってる。
そうですね。でも確かに絵本はそんなに読まない、読みますか。松井さん、坂井さん。
いや僕は親からもほとんど読み聞かせっていうの多分一回もしてもらってなくて、はい、絵本に触れるっていう機会がほぼなかったですね。気づいたら自分で多少読むようになってて、 だから大人になってから改めて本っていうジャンルをこう本屋ですから、うんうんうんうん、扱い始めて、ね、大人向け本なんかも今いっぱいありますけど、うんうんうん、多少読むけど、だからその絵本に対しての懐かしさとかなんかノスタルジー的なものも特にないし、なんかちょっと特別感あるじゃないですか、多分大人の人から見て本って、ああいうものが僕の中に一切ないので、画集に近いんですよ、読むときって
絵を見る。
そうそう、だから絵本作家さんもみんなどっちかっていうと絵描きさんの枠で僕見ちゃうので、うん、だからこのエッセイもどっちかっていうと絵描きさんのエッセイのつもりで読んでました。
藤井さんは？僕も個人として本を読むっていうことはほとんどなく、今のところほとんどなくて、まあ、店始めるようになってから、うんうん、改めてちょっと見直すことは多くなってきてるんですけど、あんまり自分で買うってことはなかったですね。本当に酒井さんみたいな感じで、絵を見るイメージがすごい強いですね、うんうん、だからなんか加古さとしさんとかでもしろ知ってるのは川っていう作品で、うん、あれは造本が素晴らしいというか、
すごいデザイン的ですよね。
あれはずっと
上流から、
うん、上流から下流までずっと川がつながってる絵本なんですよね。
とにかく全部つながって
る、うん、で普通に製本版もあるんですけど、元々なのかな、ちょっと分かんないんですけど、元々はなんかずっと蛇腹みたいにつながってるやつ で、
ね、ページになってないんで一枚の、まあ、一応紙というか、なんか状態で
見れるやつ、うん、で今復刻版みたいな感じで、その革の蛇腹版も多分今新刊でまだ手に入って、うん、あれがすごい良くて、それのイメージがすごい変更して持ってます加古里さんの全体のイメージだけで革の人みたいな感じがすごいありますね。でもまあこれは小説、いや小説というか、まあ要はテキスト文字の、うん、本なんですけど、皆さん読んでみてどうですか、というかちょっと感想が、説明がいるのかな。でもこれは加古先生の小学校1年、うん、6年生の時に書いた、小学校1年生から6年生までの思い出を綴った、なんか卒業文集みたいなやつを卒業作品か、
一応絵日記なんですよね。絵日記として
日記亭で、うん、書いたやつをそのまんま収録をするという、結構
間に聞き書きですよね、うん、先生がその話を言うたび自分で読み直して、うん、実はあの時こうだったんだよみたいなことも少し入ってるという構成、うん、
作文のあれをそのまま、はい、作文の部分はちょっと大きい文字で
書かれてあるんですよ、うん、原文というか
原文、
子どもの頃に書かれたものが、
はい、でなんかそこでの注釈が吹き出しになってて、ちょっと可愛いというか、うん、読みやすくなってるというか、
ちょっとあの時こうでしたねみたいなことが、
そうそう、なんかちょっとした加古さんのね一言が吹き出しで入ってて、すごいいいなって、
うん、どうですか読んで
みて、うん、私はなんか、割と、まあ、あんま戦争のあれも言うのもあれなんですけど、こう子供の視点で当時のことをただ淡々と書いてあるというか、うん、なんだろうな、兵隊さんに対してこう万歳って言ってるけど兵隊さんは悲しそうだったとか、なんかそれ子供視点でのことが書かれてあるっていうのも面白かったし、でたまに、同級生の男の子たちのあだ名一覧とかあるじゃないですか、
うん、あるんですよ
とか
あのページ内にあだ名と相撲のなんていうか、
そう、相撲のね
思考名というかが3ページぐらいにわたって披露されるシーンがあるんですよね。
98ページからですね。
あ、3ページどころじゃないですね、104ページまでありますね。
そう、うん、だからこういうふうにざっくりと書かれてあるから、割とね読みやすかった、あっという間に私は読めたんですよ。それこそ松戸から表参道に乗ってる間に読みちゃったぐらい。
そんな近かったんです
か、
はい、
いやむしろ近かったんですかって感じでね、多分30分ぐらいしかかかんないと思います
それぐらい、その乗ってる間に読んだんですけど、そう、例えばなんか瀬田文一郎って男の子だと、あだ名が文福茶釜で文ちゃんで、相撲名が両国とか、スモーメンっていうのがみんなちゃんとついてるっていうのが乙女川とかね、すごい
時代の相撲ブームの時代を感じますね。
当時の相撲なんでしょうね。
なんかこういうあだ名って小学校の頃とかってなんかみんなつけてたりしませんでした？なんかそういうのはなんかやっぱ同じなんかなみたいに 言ったりして、うんうんうん、まあ、それがね本人が納得してるあだ名かどうかはもう別としても
豚ガスデブって何ですか、マジ
ちょっとね時々いじめみたいなやつがある
そう、だけどそれも
一方で野口英世って名前知られてる感じとかもちょっと
大久保志子さん、
なんかピン子とかね、なんかいろいろあるんですけどなんかだからそういうのも面白いというかそのまんま本当にそのまんま残ってるところが面白かったし、あと加古さんこの頃から絵もすごく面白いし文章もやっぱりいいなっていうところがあって、なんかこういうのを読ませていただけるっていうのはすごい私としては腕なんかいいなって思いました、ただ純粋に、はい、ですけど皆さんの意見を聞きたいです。はい、落合さん、
あれなんかもう6年生にしてすでになんか編集者的な才能というか、まあ才能というとかなんですけど、そういったところがページの構成とか、ね、目次があったりとかもしてて130ページですけど、目次もちゃんと立てて、で文章と絵がありとか、あと6年生で1年生とか2年生の頃を思い出して書くっていうのがちょっと僕はなんかすごいなっていうか記憶力がすごいと思うし、さっき あの、ね、友達の名前が1人2人じゃなくて60人以上いるんですよね全部名前とあだ名と相撲名を全部書いてるってすごいなと思って、本当に6年生が書いたの的な感じがしましたね。
授業としても面白いですよね、うん、なんか原稿用紙いくらでも使っていいよって、うん、
なんか 何作ってもいいかって言われたから僕はこの絵に気にしましたみたいなことを書かれてありましたね、うん、冒頭に。
なんか6年生と思えないぐらい、うん、自分が6年生って一体何書いてるだろうとそれ恥ずかしくてとても知らないけど
6年生って将来のこととか書かされません？
あ
でもこれを顧みてるじゃないですか、ね、それがまた面白い。い
やこの、ね、年で顧みるってなかなかすごいですよね、うん、見たことなんかあんのかな、うん、
でも日本語は結構時代性もあるんですけど、うんうん、なかなかいい日本語が
そうなんです、
うん、あるなと思って結構付箋貼りましたよ、
僕。おい、そうですね、僕も通しで読んだ時に、その当時小学6年生の時に書いた本文と 間にね、うん、今現在というか、うん、もう亡くなってらっしゃいますけども、この本を書かれている時に、書かれた文章がこう交互に出てくるんですけど、あんまりこう違和感がなくシームレスなんですよね、うん、読んでると、うん、その加古さんが大人になってもそういう文章を書いているのか、それとも小学校6年当時の加古さんがすごいのかっていうのがなんかどっちなんだろうなってずっと思いながら読んでたんですけど、なんかその今読んでも違和感なく全部普通に文章として読めてしまうっていうのが、その小学生が書いたっていうのもすごいし、逆にその昔に戦前とかに書かれた文章なのに普通に読めるっていうのはよほど日本語としても綺麗なんだろうなっていうところですね。うん、昔の言葉遣いになってくるとやっぱり読みづらかったりするじゃないですか、うん、そういうのもあんまり違和感がなかったりとか、まあ、多少本読んでれば分かる言い回しみたいなのも確かにありましたけど、あんまりそこで引っかかることもないだろうなっていうレベルだったので、なんかこう不思議ですね。戦争以前とかの子どもの頃を書いた文章って結構本で古本なんか多いですけども、うん、大概読むの大変だったりするんですよ文章が難しかったりとか、うんうんうんうん、っていう中ではまあ本当に読みやすい当時の雰囲気は読み取りやすいんじゃないかなって思いました、
うん、次に続きますか。
あ、そうですか。
それなりの時間が経ちましたので、なんか一言武田君ここからあります？次に繋げる一言とかありますか？
あ、でも今の酒井さんの話をちょっと聞き続けると、うんうん、客観視っていうのはすごい、本当作家性というのにこう関わってくる、うん、小学6年生でこんだけなんかこう客観してあの物事を捉えていて、それをこう表現するっていうのはすごいなっていうのは普通に読んでて思いました、 そんな話もできれば、
うん、僕はこれをでも読んでいてずっとなんかこれを本にする価値ってなんだろうずっと思いながら読んでました。でもまあいろいろ意味があるなと思ったんで、まあなんかその話も次できればという気がしています。というわけで、1回目の読書会1回目が終わって、次に続きたいと思います。ではごきげんよう。
ごきげんよう。